それでは大項目3点にわたり、一般質問をさせていただきます。大項目1点目、地域公共交通について。中項目1点目、公共交通の市民ニーズと課題について。現在高齢者市内バス無償化実証実験事業において、今年度より満70歳以上のすべての高齢者に対し、市内バス路線の運賃を全額助成することとなった施策ですが、目的としては社会活動への参画促進も目的とされております。しかし留萌市はバスだけでは社会活動を行う施設まで行けない場合も多く、その際に現在バスの便数の少なさからタクシーを利用してしまうという市民の声を多くいただいております。市民のニーズに関してですが、第9期高齢者保健福祉計画介護保険事業計画において市が行った介護予防日常生活圏ニーズ調査があります。これは市内在住の65歳以上の要支援を受けている方が対象とした調査ですが、外出する手段として 20.8% の方が路線バス、 22.7% の方がタクシーと、バスのニーズとタクシーのニーズはほぼ同等であり、同様の調査において外出を控える理由として足腰の痛みなど身体的な理由及び交通手段がないという理由が多く、特に力を入れて取り組む必要があると思われる施策の3番目に移送サービスや、交通公共機関の充実を市民は回答されております。市としても、課題として移動手段の確保が必要であるという結果を挙げておりました。やはり現在高齢化が進んだ留萌市において公共交通の充実は市民が市へ期待しているものであると言えると思います。また令和5年度高齢者市内バス利用促進実証実験事業利用者アンケートにおいても、タクシー利用分の助成を求める意見も見られました。そこでまず、高齢者市内バス無償化実証実験事業が開始されましたが、市内公共交通におけるニーズと課題について市長の見解をお聞きいたします。続きまして大項目2点目、感染症予防の推進についてです。中項目1点目、エキノコックス症の感染予防についてです。いきなりですが、皆様はエキノコックス症という疾患をご存知でしょうか。近年指定管理鳥獣である鹿だけでなく、今年4月指定管理鳥獣に追加された熊も留萌市内において散見され、非常に注目を集めていると思います。それとは別に、キツネは以前から街中でよく見る動物であると思います。最近は街中でも見る機会が増え、より多くなってきている印象を私は受けております。エキノコックス症というのは、エキノコックスという寄生虫がキツネや犬に、寄生し、糞便を介してエキノコックスの卵が人の体内に入り、主に肝臓に寄生し、十数年という潜伏期間を経て体を蝕んでいきます。子どもでは進行が早い場合も多く、数年で発症することもあります。これは人間だけではなく、犬などのペットにも感染し、犬から人へ感染する可能性すらあります。市内の公園など子どもの生活圏にキツネが散見され、キツネは鹿などとは異なり、鳥獣保護法により原則駆除の対象ではありません。そこで気になるのが、エキノコックス症の罹患者数です。令和6年3月に行われた北海道エキノコックス症対策協議会の資料によりますと、エキノコックス症は留萌管内ではここ10年で7件もの報告が保健所に上がっております。先ほど言いました通り、発症から十数年かかる場合もあり、分からない間に感染している場合もあるのが非常に悩ましい点だと私は思っております。感染した場合、唯一の治療というのが肝臓を切除するということになっております。そのためにもまずかからせないという予防が非常に有効であるとされております。私は市民が安心して子どもやペットを公園で遊ばせるためにも予防する必要があるのではないかと考えており、今後留萌管内はアウトドアを推進し、キツネに遭遇する機会も多くなり、感染リスクも高くなるのではないでしょうか。現在北海道内でも対策を講じる自治体が増えてきており、道としては解剖を行い統計的な調査を行っているようですが、公衆衛生の向上のため何か対策を行っていく必要があるのではないかと考えております。そこでまず留萌市としてエキノコックスに対してどのような対策を行っているか、 エキノコックに対する、市長の見解をお聞きいたします。続きまして中項目2点目、 RS ウイルス感染症の予防策です。人口減少が叫ばれる昨今、子育て世代に対しても予防医学の観点を取り入れることは重要であると考えております。この度留萌市では帯状疱疹ワクチンの助成を今年度から開始され、非常に好評であると、理解しております。さて子育て世代の要望ですが、子どもはご存知の通りよく風邪をひきます。一般的にはウイルス感染とされ、旧型の例えばコロナウイルス、アデノウイルス、ライノウイルス、200種類以上のウイルスがあると言われております。乳幼児期の風邪というのは親も初めて経験する場合も多く、非常に不安になるものです。救急受診することも少なくありません。その原因となることが多いウイルスが RS ウイルスと呼ばれるウイルスです。 RS ウイルスというのは乳幼児期の呼吸器感染の主要の原因となるウイルスであり、重症化した場合、肺炎や低酸素症、最悪人工呼吸管理が必要となる可能性がある感染症で、乳幼児期の入院の原因の第1位とも言われております。従来低出生体重児に対して RS ウイルスワクチン接種が行われておりましたが、今年妊婦胎児に対する母子免疫ワクチンが発売となり、抗体を胎盤移行し乳児の感染を予防し、非常に高い重症化予防効果を発揮するものであるとデータが示されました。留萌市が率先してこのようなワクチンを取り入れ、安心して子育てができるまちづくりが必要ではないかと私は考えております。そこで乳幼児期入院の主な原因である RS ウイルス感染症に対する市長の見解をお聞きしたいと思います。続きまして大項目3点目として、医療と介護について、中項目1点目、地域包括ケアシステムの進化のためにです。地域包括ケアシステムとは2003年から、厚生労働省が推進している考え方で、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される仕組みを示しております。現在国からは地域包括ケアシステムの進化推進が求められており、第6期留萌市総合計画も第8期実地計画が示されました。基本政策、健康と福祉では市民の自発的な課題解決と安心した地域福祉、地域医療の充実を目指す姿と設定されており、しかし昨今留萌市立病院は未だかつてない医師不足に見舞われ、職員は少ないながらに医療提供体制を堅持しているが、厳しい医療提供体制となっております。また留萌市立病院医師不足などの理由により逆紹介が増加、一次医療圏であるクリニックなどへも多くの負担がかかっている現状があります。介護に関してもやはり人材不足、介護診療報酬改定により減収などにより事業所の廃止や休止も多く、今後市民が医療介護サービスを満足に受けることができなくなる可能性を危惧しており、このことはいわゆる団塊の世代が後期高齢者となり、社会保障費の増加や働き手不足となる2025年問題を目の前にして喫緊の課題であると言えます。留萌市において人材不足等はあるものの、生活支援や介護予防と地域支援センターを軸としてさまざまな取り組みはなされております。しかし地域包括ケアシステムの主翼である医療介護の脆弱化を防ぐためにどう介入していくかが課題であると私は考えており、地域包括ケアシステムの維持進化のために市としてこのような問題に対して全庁的に取り組む必要があるのではないかと考えております。そこで現在地域包括ケアシステムの進化が求められておりますが、留萌市の地域包括ケアシステムにおいて療養を担う医療介護の現状と課題について市長の見解をお伺いいたします。以上1回目の質問とさせていただきます。よろしくご答弁のことよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
宇川議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目地域公共交通についての中で中項目1点目公共交通のニーズと課題として市内公共交通におけるニーズと課題についてのご質問でございますが、令和5年11月に実施いたしました高齢者市内バス利用促進実証実験事業におけるアンケート結果では、約8割の高齢者が市内バスの利便性が悪いと回答され、その理由といたしましては、時間帯が合わない、便数が少ないとの意見が多く、利便性の向上を求める声が多く寄せられたところでございます。またバスおよびタクシー事業者より現状の聞き取りを行った結果では、慢性的な運転手不足に加え、労働基準法の改正に伴う長時間労働の是正など、運転手の確保が急務であると伺っているところでございます。市といたしましては、高齢社会が進む地方において、特に利用頻度の高い通院や買い物などの移動手段の維持、確保に向け、公共交通の利便性や効率性を求めるニーズはますます高まっているものと認識しており、地域の公共交通を支える運転手の確保と育成はもとより、事業者や関係者が連携協働しながら、最適かつ持続性の高い地域交通の在り方をどのように再構築していくかが課題であると受け止めているところでございます。次に大項目2点目感染症予防の推進についての中で、中項目1点目エキノコックス症の感染予防策についてとして、市としてエキノコックスについてどのような対策を行っているのか、またエキノコックスに関する私の見解についてのご質問でございますが、エキノコックス症はキツネなどの糞に含まれるエキノコックス寄生虫の卵が人の口から入り込み、腸の中で孵化し、血管を通って肝臓などの臓器などに入り込み、幼虫によって増殖することで引き起こされる病気であります。市におきましては、ホームページなどにおいて、エキノコックス症の概要と感染予防のために、原因であるキツネを人家に寄せないために、餌となるものの管理に気をつけることなどの注意喚起を行っており、また平成4年度からは小学3年生以上を対象に、無料のエキノコックス症検診を実施しているところでございます。エキノコックス症は感染してから自覚症状が出るまでに数年から十数年かかり、放っておくと徐々に悪化し、命に関わる恐ろしい病気であり、感染予防の徹底のほか、検診などにより早期に発見することが重要であると認識しているところであり、今後もエキノコックス症検査について干渉を図るとともに、予防策についても周知を継続させたいと考えているところであります。次に、中項目2点目、RS ウイルス感染症の予防策として、乳幼児入院の主な原因となっている RS ウイルス感染症に対する私の見解についてのご質問でございますが、RS ウイルス感染症は季節性インフルエンザ等と同等の5類感染症であり、主に乳幼児および小児に対して、接触感染と飛沫感染により、年間を通して通して罹患しますが、 慢性呼吸器疾患等の基礎疾患を有する高齢者が罹患しますと重症肺炎を引き起こす場合があります。また近年では夏場にピークが見られます。新型コロナウイルス感染症が蔓延していた時期においては徹底した感染症対策がなされていたことから RS ウイルス感染症につきましても感染が抑えられてきたところですが、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されてから RS ウイルス感染症を含む感染症が増加傾向にあります。私といたしましては RS ウイルス感染症に限らず日常生活における感染防止策が重要であると考え、流水、石鹸による手洗いやアルコールによる手指消毒、マスクの着用といったその他の感染症と同様の対策により感染予防に努めていただくことが大切であると考えております。次に大項目3点目医療と介護についての中で中項目1点目地域包括ケアシステムの進化のためにとして留萌市の地域包括ケアシステムにおいて両翼を担う医療と介護の現状と課題についての私の見解でございますが、はじめに医療の現状と課題といたしましては市内の民間医療機関におきまして医師の高齢化後継者不足により将来各医療機関の存続が危ぶまれる可能性があること、留萌市立病院におきましては医師数の減少や看護師不足などにより診療体制の維持にも大きな影響をきたしているものと認識しております。このような地域医療が立ち行かなくなる現状につきましては国や北海道などに引き続き訴えてまいりたいと考えております。次に介護の現状と課題についてですが、まずは市内事業所においてはこれまでも介護人材の確保や育成に取り組んでいただいており、市としても地元企業振興応援基本条例に基づく助成制度を活用して市内介護人材の確保や育成の支援に努めているところであります。しかしながら事業の廃止休止が発生しており、いずれもその主な要因としては人材不足によるものでありますが、昨年度実施した介護予防日常生活圏域ニーズ調査からは閉じこもりや認知症の啓発活動、移動手段の確保など、また在宅介護実態調査からは老老介護や主な介護者の就労継続への配慮など、さらに介護人材実態調査からは介護人材の確保、早期離職防止や正規職員の確保による機能強化などが課題であると認識しているところであり、地域包括ケアシステムの構築に関わるさまざまな機関と連携しながらこれらの課題に対応してまいりたいと考えております。以上です。
宇川議員。
それでは再質問させていただきたいと思います。大項目1点目地域公共交通について、中項目1点目についてですけども、今年度より、無償化実証実験事業が始まったということで、でこの間市民とお話をしてた中でこれがもう免許返納のきっかけとなったというお声もいただいて非常に素晴らしいことだじゃないかなというふうに思いました。で、まあ、しかし先ほども申しました通り留萌市内、まあ、身体的な理由で、まあ、バスのステップが高いとか本当にそのドアツードアじゃないと利用できないってバス停まで行けないなどタクシーのニーズが非常に高い現状があるのではないかと思います。だからこそこうタクシーに対しても助成を希望する市民の声が非常に多いのではないかと私は感じておりですね、市内 の, この公共交通の利便性、効率性を増すためにも、タクシーに対してもバス同様に助成を取り入れるお考えはないのか市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長、
まあ、タクシーに対する 女性ということですが、他の自治体において高齢者や障害者を持つ方の外出時の身体的負担の軽減、社会参加を促進することを目的として実施しているところでございますが、市内路線バス事業者の経営を圧迫しないことも勘案しつつ、乗り合い事業による効率化やタクシー事業者の供給力なども踏まえる必要があるものと考えているところでございます。そのため移動ニーズなどの背景を分析した上で、交通事業者双方が適切な機能分担により既存のバス路線を補完する視点が不可欠であり、留萌市地域公共交通活性化協議会などにおいて交通事業者の意見も十分に聞きながら判断していく必要があるものと考えているところであります。
宇川議員。
分かりました。少しでも市民の意見が、入っていけたらいいなと思うんですが、現在、留萌市でタクシー事業者が、本年度4月より働き方改革など2024年問題において人員不足なども含まれていると思いますが、営業時間が、短縮されております。で、市内飲食店からもですね、少なからず経済活動への影響が出てきているという声も、聞いております。また留萌市ではですね、救急車出動の回数も増えてきておりましてですね、例えば夜間に救急車で病院を受診しまして同乗したご家族ご本人の帰る手段がないという、こうケースっていうのも想定されるのではないかなというふうに思っております。やはり夜間の公共交通のニーズっていうのは一定数あるものではないかと思うんですけども、留萌市として夜間の公共交通の問題についてどのようにお考えか、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
市内タクシー事業者において、乗務員の人員不足や、高齢化、国の労働基準の改正に伴って4月以降やむなく金曜日土曜日以外の営業時間を短縮したところであり、夜間における交通手段の確保に少なからず影響が生じているものと推察しております。営業時間の延長は事業者の実情から大変厳しい状況にございますが、引き続きタクシー事業者と意見交換を重ねながら、夜間需要も勘案した中でどのような対応が可能か検討する必要があると考えております。
宇川議員。
分かりました。やっぱり今後留萌市が活性化する中で、飲食業の活発化というのもすごく大事なことであると思うので前向きに取り組んでいただけたらなと思います。で、この夜間の足の問題についてですが、何か方策があればいいのかなと思ったんですけども、国としては今ライドシェアというものを推進する動きがあると思います。今年3月には道よりこう自治体にライドシェアの移行調査が行われたのではないかというふうに新聞報道で私も見て、5月にもまた再度調査があったように、新聞にも記載があったんですけども、事業者とのこう話し合いのもと検討されるべき慎重な事項だと思うんですけども、留萌市内におけるライドシェアの可能性について市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
このライドシェアの問題につきましては、やはり、バスやタクシー事業のない、町においては非常に効果が高いという認識をしています。現状として、やはり公共交通の維持ができている、乗務員、等の不足により数が減ってきているという状況はありますが、現状の状態でいくと市が率先してライドシェアという形よりは事業者が率先したライドシェアという形に移行していく状況が考えられるのかなというふうに思っております。今後さまざま相談をしていきながら国の事業も考えながら検討は必要かというふうに思っているところです。
宇川議員。
わかりました。先ほどですね、交通公共の協議対象として、留萌市地域公共交通活性化協議会という、まあ、協議の場があるということで、市長から答弁いただいたんですけども、まあ、昨年も議員からの答弁において、まあ、留萌市地域公共交通計画の策定に向けて、まあ、この協議体で活発な議論をしていきたいというような答弁があったと思うんですけど、令和4年度から開催がされてないように私は思うんですけども、理由についてお伺いしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、この協議会につきましてはですね、まあ、令和5年1月に、まあ、開催した後にですね、昨年度におきましては一つ、まあ、JR の廃線ということがあってですね、交通事業者との、まあ、協議が、まあ、必要であったということ、また私ども、まあ、その協議会の中で地域交通計画の素案というものを、まあ、議論しようと考えてたんですが、非常にコロナ明けでですね、バス事業者がですね、まあ、基本となるバス事業者の、減便がですね、まあ、矢継ぎ早に示されてしまったということから、まあ、その素案の見直しというものが、まあ、やっぱり時間、我々の中で時間がかかるということで、協議会の開催には至らなかったという状況でございます。また今昨年も実施いたしまして、今も現在実施しております高齢者のバスの利用促進対策、これにつきましてもですね、やはり一定程度経過を見てですね、計画に反映していく必要があるのかなと思いますので、まあ、今年におきましてはまずはその昨年の 実情実績を踏まえたですね、経過を踏まえた協議の方からスタートしてですね、開催したいなというふうに考えているところでございます。以上でございます。
宇川議員。
分かりました。やっぱり市民としてこう公共交通に対する市民の気持ちっていう姿勢に求めるものってのは非常に強いものがあるんではないかなと思う。やっぱりこういう協議体が動かないっていうことはこう市民としてはやっぱり若干こうないがしろにされてるんじゃないかなっていうふうに思ってしまうと思うんですけども、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、協議体の開催がの有無ということも、それはもう当然、市民に安心感を与えるという意味では必要だという、ただこの協議体も、まあ、先ほど担当部長の方からあったとおり、まあ、やはり綿密にこう物事をやはり計画をして、そして、まあ、国に対してそのことによって、補助金の対象だですとか、まあ、そういうことも出てくるということと、まあ、本来であれば私としても、まあ、見晴らし通りの完成というのが非常に期待をしてて、当初は令和7年という状況で、まあ、それに合った路線の確保というのは、まあ、今後は循環型がやはりこうできていくだろうというふうに考えてたところ、2年ぐらいが予定からずれてきているということも、まあ、やはり考慮していかなきゃならないということで、まあ、この計画作りと、まあ、これから その路線体系というのが、まあ、非常にこう合致していく部分にもなってくるのかなと思っています。まあ、少なからずやはり必要性は認めながら適宜開催をしていくということでご理解をお願いしたいと思います。
宇川議員。
分かりました。で、地域公共交通の課題というのは様々ある中でですね、私の記憶では市長は2期目の選挙公約の時に先端技術を用いた利便性のある交通サービスを導入ということを掲げておられたんですけども、先端技術を用いた公共サービス今各地自治体でやってると思うんですけど、そういったビジョンがもしあればお伺いさせてください。
市長。
まあ少なからず当時の有効な手段ということで、まあ、AI を活用してということで、ありました。で、まあ、いろいろ実験をされているというふうにも聞いてます。まあ、その中でやはりこう登記の問題、というのがやはりこの北海道における課題なのかなというふうに、思ってます。除雪等においてもですね、自動運転による除雪っていうのが今実証実験がなされている。 でもそれができる環境にある道路はっていうのは非常にこう限られているのかなというふうにも思ってます。まあ、今後、まあ、さらなる技術進化とを含めながら、あ、やはりあのいずれこの人手不足対策ということの中で、あのバスのや、あの乗り合いタクシーなどの公共交通機関というのが見直されてくるのかなというふうに判断をしているところでございます。
わかりました。それでは、次大項目2点目感染症の予防推進、中項目1点目駅の国章の、部分に移らさせていただきます。まあ、駅の国章の対策って、まあ、周知してやっていただいていると思うんですけど、例えば、まあ、公園だとかこういった部分の、まあ、巡回の清掃だったりだとかっていうことを行っているのであれば頻度についてお伺いしたいと思います。
都市環境部長。
お答えいたします。公園の巡回につきましては、市の公園の巡視員が利用頻度の高い総合公園の鴨岩公園、三原公園、近隣公園の高砂公園、調整公園、外区公園の錦町公園を1日1回の巡視を行っておりまして、その他の公園、まあ、約30箇所につきましても週に1回巡視を行い、その都度遊具の点検やゴミ拾いなどを行っているところでございます。以上です。
宇川議員。
わかりました。こまめにやっていただいているということで理解しました。まあ、駅の国所の検診ということで、まあ、無償で行っている部分だ。これは、まあ、血清、要するに、まあ、血液検査だと思うんですけども、留萌市の令和5年度の、受診者数、および子どもの受診者数をお聞きいたします。
市民健康部長。
お答えいたします。駅の国章の検診はあのおっしゃる通り集団検診で無料で、まあ、血液検査で行っているところでございます。令和5年度の受診者数につきましては26名で、そのうち高校生以下の受診者はおりませんでした。以上です。
宇川議員。
やはりなかなか子どもが受診するということの意識というか予防のあれがまだ、まあ、少ないのかなというふうに私も感じております。で今、まあ、取り組んでおられるエキノコックス検診の、受診率向上に対する、方法があればお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。市では現在あの年度当初に広報誌に、オレンジ色の、まあ保険事業一覧、まあ、織り込んでいるのと、エキノコックス症検診の受診案内についてそれについては掲載しております。春秋および冬の集団検診に関する、広報誌の、別の記事や、町内回覧などを行っている、ところでございますが、今後は、公式 LINE の掲載も、合わせて行ってまいりたいと考えてございます。以上です。
川議員。
わかりました。どんどん進めていただけたらなと思っております。まあ、検診も非常に重要なんですけども、そもそも、まあ、キツネなどが感染していない状況を作るということも予防になると思います。それが、まあ、現在、エキノックス予防として、北海道で行われている、まあ駆虫薬ですね、プラジカンテルというものを、混ぜた、ベイト餌ですねを山道や公園などに散布することによって、エキノコックスからキツネ、まあ、キツネからエキノコックスを排出する方法があるんですけども、まあ、こういった、予防策を、必要があるのではないかと思うんですけども、この予防策に対する市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、このプラジカンテルという駆虫薬のお話でございますが、まあ、キツネや犬がエキノコックスに感染した場合、駆虫薬を投与することにより駆虫が可能でありますが、一定の頻度と密度で駆虫薬を混ぜた餌を散布した場合、まあ、このキツネの感染率が減少することは確認されております一方、駆虫薬散布によってはエキノコックスを地域的に根絶することが困難というふうに思います。継続的な散布が必要とお聞きしております。この、 まあ、散布という言葉が正しいのかどうかがちょっとわからないんですけど、よくよく話を聞くと餌に駆虫薬を混ぜて、こう置くという行為みたいなんですね。もう最初散布ですから、こう液状とかこういろいろなこう薬の巻き方があるのかなと思ったら、まあそうじゃなくて餌に混ぜるということですから、まあこれが逆に子どもたちがとかいろいろ、まあその餌に対する問題というのは非常にちょっと出てくるのかなというのがちょっと危惧するところです。で、まあこのキツネの生息地域、まあやはり広範囲ですから、この駆虫薬の散布は留萌市だけでなくて、やはりまあ地域全体で継続的に行っていくということを考えるとですね、北海道全体で取り組んでいくっていう、こう効率的にやっていかないとなかなかやっぱりこう難しいのかなっていうふうにも思います。また本当によくこう出てくるところで、まあそこだけこうやっていくとか、まあ必要なところというのはそういうことかなというふうに思います。まあ市としてはですね、エキノコックス感染予防のための、まあ、注意喚起を引き続き行ってまいりたいと考えているところです。以上です。
宇川議員。
ありがとうございます。このような、まあ、質問の機会をいただいて、留萌市において少しでもエキノコックスを予防する意識が、まあ注意喚起みたいなものができればいいのかなと思っております。続きまして大項目2点目、の中項目2点目ですね、 RS ウイルス感染症の予防策についてなんですけども、まあ留萌市内のデータから見てもやはり入院の原因となりやすいウイルスであるということだと思います。また乳幼児期の入院率がまあ高いこのウイルスなんですけども、まあ本年にこの RS ウイルスの感染症の発症予防、重症化予防の効果のある、RS ウイルス母子免疫ワクチンが承認され発売されましたが、まあ、現状でも子育て支援というのは手厚い、僕は留萌、そうだと思って見ているんですけども、このような母子免疫ワクチンに対しての助成の可能性について市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
この RS ウイルス感染症の予防ということで、まあ、新生児および乳児への予防としてですね、妊娠28から36週の妊婦に、まあ、接種する R ウイルスワクチンが令和6年1月に薬事承認され6月より販売が開始されたと承知しているところであります。 RS ウイルスワクチンについては国として使用することは認めているものの、まあ、予防接種法で定期接種に規定されていない任意接種ワクチンとなっております。妊婦に接種する RS ウイルスワクチンは接種が始まったばかりでありますことから、まあ、今後のそれぞれの自治体の動向なども注視するとともにですね、まずはやはり産婦人科を有する私立病院とも協議しながら、まあ、やはり研究してまいりたいと考えているところであります。
宇川議員。
わかりました。それでは、大項目3点目、医療と介護について、で 中項目1点目について再質問いたします。医療と介護の現状についてご答弁いただきました。やはり、まあ人材不足だったり、医師不足、看護師不足、さまざまな原因があると思うんですけれども、まあ、地域ケアシステムの、まあ、進化にあたりですね、介護の分野ですね、こちらの方について伺いたいんですけども、介護サービスにおいて第9期高齢者保健福祉計画介護保険事業計画において各サービスの、まあ、見込み量が出てると思うんですけども、まあ、事業所の廃止休止など介護サービスの提供の供給の部分ですね、ここの低下が、懸念されるサービスがあればお聞きさせてください。
市長。
まあ、介護事業におけるサービス低下が懸念されるサービスにつきましては、介護老人保健施設において、まあ、人材不足により5月末をもって一部のサービス提供を廃止した事業所がございます。また、まあ、外国人の労働者ということで受け入れをしている事業所もあるというふうにも聞いております。まあ、そこがやっぱりなかなかまだ需要と供給がうまくいってないのかなというところでもありますが、やはりこの通称リハビリテーション、 訪問リハビリテーションなどのサービス提供の低下というのが、まあ、やはり懸念されているところであります。また認知症対応型のグループホームにおいても人材不足などにより施設の休止などを把握しているところであり、今後認知症患者が増えると予想している中、こちらのサービス提供の低下も懸念されているところであります。私としてもですね、まあ、グループホームの休止状況、さまざま情報をいただきながら、まあまあ、私どもとして何かできること、まあ、介護担当の方ともですね、まあ、協議をしながら進めたいというふうには思いますが、やはり事業所がまずどう考えるのかっていうところが一番の課題になってくるのかなというふうに思っているところです。
深川議員。
分かりました。やはり、まあ、通称リハであったり、まあ、訪問リハビリサービスの低下の可能性があるということで、まあ、訪問リハに関しては最近、まあ、近年の利用率が非常に高くなってきている部門だったと思います。でなぜこのような質問をさせていただいたかといえば、まあ、地域包括ケアシステムの問題点って私は地域格差だと思っておりましてですね、満足にこうサービスが受けられないことっていうのは、住み慣れた地域において自分らしい暮らし、人生の最後まで続けるという地域包括ケアシステムの基本概念というものに反してくるわけです。で現在留萌市では、まあ、このことが原因で、先ほども議員おっしゃってたんですけども、まあ、転居の検討をなさっている市民がおられたりだとか、実際に転居された方もおられます。地域包括ケアシステムにおける地域格差をこう是正するために市として何か対策があればお聞かせください。
市長。
まあ、この問題も大きな問題と認識しているところです。まあ、現在在宅医療につきましても、まあ、本当に居宅での在宅介護医療、これについては、まあ、市立病院でも過去に行っていた状況ではありますが、まあ、なかなかやっぱり医師の対応ということでできてない状況です。またまあ、在宅介護についても医師との連携という部分では、まあ、市内のクリニック等から医師が在宅をしている状況の中で、まあ、やっぱり限られた医師数ということが、まあ、考えられるところです。まあ、今後もですね、まあ、できる施設できない施設を含めて、まあ、市内、またケースワーカー等、失礼しました、ケアマネージャーなどともやはりこうご意見をいただきながら、担当の部署と協議をさせていただければというふうに考えているところです。
深川議員。
分かりました。少し質問を変えさせていただきたいと思います。留萌市総合計画第8期、実地計画の基本政策、健康福祉における基本施策ですね、地域包括ケアシステムの充実と、留萌市は掲げております。で施策区分 3-3-1、地域包括ケアシステムにおける数値目標というのは、まあ、認知症サポーターの養成講座の受講数なんですけど、国もこういうふうに、推進してるんですけども、まあ、累計で、まあ、かなりの人数、5000人を超えた人数が、資格を取られて、こう地域としてこれだけたくさんの方が認知症に対して、まあ、知識を深められたということは非常に素晴らしいことなんではないかと私は考えてるんですけど、まあ、サポーターを取られた方が活躍した事例、例えば今後どのような取り組みにつなげていこうか、そういうような、お考えがあればお聞かせ願います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。今認知症サポーターの、数が、まあ、かなり増えてきているというお話で、今後ですね、まあ、留萌市においてはこれが人口の方は下がっていく中においてですね、75歳以上の、方々が増えていくというようなこと、率が上がっていくというようなこととなっておりますので、そういう中においてですね、身近にですね、今後、まあ、認知症サポーターを、受けられた方がですね、そのような対応をしていただくような、機会につなげていければというふうに、考えているところでございます。以上です。
深川議員。
わかりました。生活支援介護予防に関してさまざまな観点から非常に整備が留もいというのは進んできているなというふうに私としては思っております。このようなまあ意識を持った方が、地域包括システムの進化にこうご協力いただければなと思っております。次に、地域包括ケアシステムにおいて、まあ、医療の部分だと思うんですけども、課題として答弁いただいて、一時医療圏というのは非常に逼迫してきております。まあ、対策をそろそろ考えなきゃいけない時期にあるのではないかと先ほどあったと思うんです。しかしまずまあ二次医療圏、もう市立病院に関してなんですけども、まあ、地域包括ケアシステムにおける位置づけというのはかなり重要なものがあるのではないかと私は考えておりますけども、地域包括ケアシステムにおける留萌市立病院の位置づけ重要性、どのようにお考えか市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長、
まあこれはコロナ前も含めて、進めてきた事業であります。まあ、しかしながらコロナの状況で受け入れる施設として、まあ、この部分をちょっと割愛させていただいたという状況もあります。まあその中でやはり医師数が減ってきた状況でこれを再開していくという課題が今あって、まあ市立病院においてはなんとかこの年度内で新たな開始をしたいということで今進めているところです。まあ改めて病院の方からも状況を確認しながら、まあなんとか早い時期に開設できるよう私からも進めさせていただければというふうに考えているところです。
宇川議員。
わかりました。まあ、非常に重要な位置づけであることは間違いないと思うんですけども、まあ、本年度、市政執行方針でも市立病院の医療体制の維持と、経営改善の強化、救急週3期、小児以上の診療体制の堅持を、市長は謳われております。しかし現在、まあ、診療報酬も大変厳しさを増してきております。全国の公立病院の経営 92% 以上が赤字ということで、どの地域も公立病院の経営が非常に厳しい中で、まあ、私立病院も同様で、先日令和5年の、記事が出ておりましたけども、まあ、留萌市というのは、健全化計画を乗り越えた留萌市だと僕は思っております。市長は、市民の医療を守るため、留萌市立病院に対する今後の展望、具体的な経営改善策、何か市長のお考えがあればお聞きして、私の最後の質問とさせていただきます。
市長。
まあ現状においてはまずはやはり医師の確保っていうのが、まあ、非常に課題になってくると思います。まあその医師の確保と合わせて、まあいかに管理を、スムーズに、経費の削減なども行っていきながら、営業収益を診療収益を上げていく、方法をやはり考えていかなきゃならない、まあ、これはもう経営という立場でやっていかなきゃならない、まあ、それと合わせてですね、私どもができること、やはり北海道や国に医師の偏在を含めて考え方の地域の格差や地域の事情実情の違いというものをやはりこう訴えていかなきゃならないというふうに思ってます。まあ、今後やはり活動は活発化させていくべきと私は考えておりますので、まあ、なんとかこう国全体が地域にやっぱり医師を配置できる体制の確立というのをなんとか考えていただけるよう、要望活動に力を入れていきたいというふうに思っているところです。以上です。
1番宇川議員の質問を終わります。